特集、平和への思いを日常に、2ページ、平和の文化を醸成、被爆者のいない時代を見据えて、今年被爆77年を迎え、これまで平和活動を牽引してきた被爆者の皆さんがいなくなる時代が近づいてきています。それは、戦争を知らない世代だけになる時代の始まりです。今後は被爆者から被爆体験や平和への思いを直接聞くことがますます難しくなることが予想されます。被爆者のいない時代を迎えたとしても、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて力を尽くし続けることは、被爆地長崎の大切な使命です。平和の文化の醸成。核兵器廃絶と世界恒久平和を実現するためには、被爆者からの平和のバトンを未来につなぎ、多くの人が主体となって、平和のために行動していく流れを作ることが必要です。そこで、市がこれまで重点的に取り組んできた被爆の実相の継承と核兵器廃絶の推進の2つの柱に加え、3つ目の柱として、スポーツや芸術など様々な分野を入り口に、多くの人が身近なところから平和について考え行動し、日常の中に平和の文化を根付かせる平和の文化の醸成に取り組んでいます。その一環として、平和の文化事業認定制度と平和の新しい伝え方応援事業費補助金などにより、平和の輪を広げるための取り組みを進めています。写真があります。説明。正面に原爆落下中心地碑があります。そこへ向かって母親と小さな子供が手をつないで歩いているその後ろ姿です。写真終わり。核兵器のない世界の実現のため、長崎市が取り組む3つの柱。1、平和の文化の醸成。スポーツや芸術など様々な分野を入り口として、多くの人が主体となって平和について考え、行動する機会を作ることで、平和の輪を広げます。2、被爆の実相の継承。原爆の悲惨さを将来にわたって伝え続けるため、被爆体験を語り継ぐ人の育成や、被爆の実相を伝えるものや場所の保存・活用を図ります。3、核兵器廃絶の推進。国際社会で、核兵器のない世界こそが世界のルールだという流れを確立するため、市民社会が声を上げる環境を作っていきます。平和の文化事業認定制度。平和のために行動することが難しいと感じる人は多いと思いますが、私たち一人一人にできることはたくさんあります。スポーツや音楽、芸術などを通して平和への思いを表現したり、文化や風習の違う人たちが交流し、互いの理解を深めたり、日常の小さな行動が平和につながります。一つ一つの行動は小さくても、たくさん集まれば世界を動かす大きな力になります。市では平和を作る仲間を増やすためにこうした取り組みを認定し 応援しています。認定事業、認定第1号、ビファーレン長崎平和記念活動。記念は祈ること。平和学習や平和記念ユニフォーム着用など、様々な活動を展開。認定第3号、プレイフォーピースコレクション2021 in 長崎。長崎を最後の被爆地にの願いをファッションとアートで表現。認定第4号、平和賛成、変わらん輝きの長崎。変わらんの化は中華の化、和は日本の和、蘭はオランダの蘭。100年前の長崎主催式絵はがきを使って平和の尊さを発信。認定第5号、長崎から世界へ、ピースな T シャツ。T シャツのデザインを全国から募集し、平和につながる行動を広げる。認定第2号、平和を願う灯籠流し。昨年10月18日、松山町の爆心地公園そばを流れる下の川に、187個の紙の灯籠が流されました。灯籠は、長崎県内やアメリカ、ベルギーなど世界各地の子どもたちが描いたハートや手と手を取り合うイラストと一緒に市内の中高生や長崎大学の学生が平和へのメッセージを書いて帆に貼り付けたもの。当日の参加者はその様子を見ながら世界平和を願いました。この取り組みを行ったサークル K 長崎大学、 K はアルファベット、代表の小林大春さんにお話を伺いました。流した灯籠はイラストやメッセージなどに多くの人が関わって作ったものです。イラストは様々な国から届き、難民地区の子供が描いたものもあります。それを受け取ったとき、自分たちが大変な環境にいるにもかかわらず、長崎市の平和活動に関心を持ち、イラストを送ってくれたことに感動しました。また、中高生がメッセージを書いたり、組み立てたりしてくれて、流す際は、長崎大学と長崎県立大学の学生が一緒に流してくれました。この活動をいろんな人に知ってもらうことで、平和への意識が高まればいいなと思っていたので、多くの人が参加して平和について考える機会になって嬉しかったです。今後もこのようなイベントを通じて、平和を思う機会が続いてほしいと思っています。写真が2枚あります。1枚目、説明。明かりのついたたくさんの紙の灯籠が夜の川を流れています。2枚目、サークル K 代表、小林大春さんです。写真、終わり。平和の新しい伝え方、応援事業費補助金。今、若い世代を中心に、新しい発想で平和を伝えるためのチャレンジが始まっています。そこで、多くの人が主役となって、平和を発信することを応援するため、昨年度、長崎市平和の新しい伝え方、応援事業費補助金を創設。被爆の実相や核兵器廃絶、 核兵器禁止条約のことをよく知らない人や、あまり興味を持っていない人へ、わかりやすく伝える事業を募集しました。昨年度は5つ、今年度は4つの事業を補助事業に選定。選定事業には補助金を交付し、新たな発想で多くの人に届く伝え方のチャレンジを応援します。昨年度の成果報告や今年度の活動経過は、随時、長崎の平和ホームページなどに掲載しています。令和4年度選定事業。1、地域間連携によるピーストーク 8.9、長崎から大分、大分から長崎。8月9日に長崎と大分の中学生をオンラインで結び、平和学習を行う。2、被爆ピアノでつなぐ広島、長崎。被爆ピアノの伴奏でリモート合唱を行い、動画サイトで発信する。3、8月9日、長崎とアウシュビッツで共に平和を祈るプロジェクト。長崎とドイツの大学生が原爆投下とホロコーストという悲惨な戦争体験を共有し、8月9日にオンラインで祈りの集いを開催。4、忘れないで桜子ちゃん絵本プロジェクト。爆心地から発掘された子供の遺骨から、その子の物語を想像して絵本を制作し、子供たちに原爆や平和を伝える。令和3年度選定事業。被爆者の今を伝えよう。フォトグラファー体験。年々被爆体験を伝えることができる被爆者の方が減る中で、若い世代が被爆者の話に直接触れる機会を作り、継承の担い手を増やすために、市内の写真スタジオ、スタジオ1長崎代表の草野雄介さんが写真の講座形式で授業を行いました。講座では8人の参加者がそれぞれ被爆者から話を聞き取り、写真を撮影。撮った写真と被爆者のプロフィールや聞き取った内容、参加者が授業を通して感じたこと、これからの目標などをパネルにして作品展を開催しました。参加者は撮影を通じて被爆者の思いに触れ、作品作りを通して伝え方を学びました。今年度も同じ取り組みを行い、10月頃に作品展を開催予定です。写真があります。説明。女性がメモを取りながら被爆者から話を聞いている様子です。写真終わり。平和のバトンをつなぐ。小学校の教員を目指す大学生の三谷可憐さんは、教員をしていた被爆者の方の話を聞きたいと希望し、被爆者で元教員の八木美智子さんを取材することになったそうです。実際に八木さんの話を聞き、自身が被爆者の話を直接聞ける最後の世代だということを実感。次世代に平和の大切さや原爆の悲惨さを自分たちが伝えないといけないと思い、改めて原爆や平和について学ぶ必要性を感じたとのことです。そして、この体験に参加することで、写真をきっかけに被爆者から直接話を聞くことができ、 展示会に来た同世代の人に平和や原爆について自身が感じたことを伝えることができる良い機会になったと感じたそうです。また、日頃子供たちに被爆体験講話をしている八木さんは、平和の意識づけは教育が大切だと言われます。教員を目指す三谷さんが今後、働きながら平和活動を続けていきたいと思っていることが嬉しいと笑顔で話しました。彼女に平和の大切さを伝えるバトンを渡すことができたと話す八木さんの手は三谷さんとしっかりつながれていました。写真があります。説明。三谷さんが被爆者の八木さんと向かい合って座っています。写真終わり。核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器禁止条約第1回締約国会議。核兵器を非人道兵器として、開発や保有など、あらゆる活動を例外なく禁止した国際条約、核兵器禁止条約が昨年1月22日に発行。その具体的な中身の検討を行うため、6月21日から23日にオーストリアのウィーンで核兵器禁止条約第1回締約国会議が開催されました。49の締約国と34のオブザーバー国が参加し、被爆地の代表の一人として、田上市長も参加してスピーチを行いました。写真が2枚あります。説明。1枚目。会議が行われた広い会場の様子です。たくさんの皆さんが椅子に座って前にある大画面を見つめています。2枚目、田上市長がマイクを前にしてスピーチをしている様子です。写真終わり。長崎を最後の被爆地に、会議の中で田上市長は、核兵器禁止条約の成立に尽力されたすべての方への敬意と感謝を述べました。また、ウクライナ情勢によって核兵器が使用される危険性が高まる中、条約の意義が大きくなっていることを強調し、これまで被爆者が訴えてきた長崎を最後の被爆地にを合言葉に力を合わせて核兵器を絶対に使わせないという共感の連鎖を世界に広げていくことを呼びかけました。ウィーン宣言と行動計画。最終日には核兵器のない世界への決意を示したウィーン宣言と核兵器廃絶に向けた具体的な取り組みをまとめたウィーン行動計画が採択されました。宣言では核兵器の非人道性に触れ、核兵器の使用や威嚇を行わないよう強く求めました。核兵器に反対する世界的なルールを作ることを目標にしています。行動計画には、核兵器禁止条約が核軍縮・不拡散体制の基盤である核不拡散条約 NPT と互いに補い合う条約であることが明記され、条約の規範や価値を広く伝えること、そして署名・批准国を増やすための取り組みなど50の行動が示されています。今回の会議は核兵器禁止条約を 世界のルールとして確立するための第一歩となりました。第10回 NPT 再検討会議に向けて、8月1日から26日に第10回 NPT 再検討会議が開催されます。締約国会議での成果を受けて、核保有国も参加する今回の再検討会議でどのような最終文書が採択され、核軍縮に向けた具体的な道筋を示すことができるかが重要になってきます。会議を成功に導くために、被爆地長崎の役割をしっかりと果たしていきます。